石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは、皆様お待たせいたしました、オチューンライブディレクター下山太蔵さんです。お願いいたします。
皆さんこんばんは、はい、下山です。
失敗の天才下山太蔵さんです、
はい、
あの本日はあの下山太蔵、今紹介しましたときは、はい、オチューンカンパニーディレクターというふうに紹介させていただきましたが、
チュルンカンパニ
ー
チュルンカンパニ
ーチュルンカンパニーディレクターと、はい、あの言わせていただきましたけど、実は他にもいろいろ、チュルンカンパニーはオチューンだけ作ってる会社ではないので、いろいろなことをやっていらっしゃる。そしてそれ以外にも今までの人生でいっぱいいろんなことをやってらっしゃるので、
はい、
その話をちょっと前半お願いしたいなと。
はい、何でも聞いてください。
ただあのもともとその聞いてはる人がオチューンというネットテレビを知っていること前提で今私喋ってますけれども、
そうですね、
ちょっと知らない人がいるかもしれないんで、
はい、
一応念のため言っていただいてもよろしいですか。
はい、はい、オチューンライブという、インターネットの YouTube ライブと、
はいはい、
ニコニコ生放送、はい、で毎週土曜日に、はい、生配信させていただいている番組がありまして、
はい、
今事故物件住みます芸人の松原タニシさんが、
はいはい、あの谷西さんが、
が MC されてるんですけども、
すごい、あの映画ですよね。
はい、で、その番組は、はい、トークライブで毎回いろんな、はい、変わった企画を、ね、
変な企画やったり、
はい、で、はい、石野さくら子さんや
出させていただきまして、
はい、竹内先生にも、はい、もうしょっちゅう、ご出演いただいているような、
はい、それで、ほんまにありがたいことに何度も出させていただいた中で、
はい、
前そのオチューンに関わっていらっしゃる深川先生に、深川正秀さんに、はい、2回出ていただきまして、はい、倒れはる前、倒れはる後の、話を聞かせていただきまして、大変興味深く。で、芸人さんにも出ていただいてるんですけど、オチューンにまつわる。はいはい、ただ、やっぱり、こう、裏方の人の話っていうのは、なかなか、その、どの会社の人であっても聞けないんですよね。
はい。
はい。ですので、私はどっちか言ったら、裏方の人の話を聞きたいなと思って。
はい、そんな面白いことがあるかわからないですけども、
はい、面白いこと いっぱいあるはずです。
はい、
いっぱいいろんなこと繰り広げてこられたのを、
それは
見てい
っぱいあります。はい、
はい、もともとは私が初めてそのネットテレビオチューンライブに行かせていただいた時にの下山太蔵さんの印象としたら、
はい、
背が高いメガネの人が いる、はい、ここまではもう普通なんですけど、はい、私が初めてのところでキョトキョトして、なんかあペンはないかなと思って、ちょっと何かを持つ仕草をしただけでシュッと出してきたのが下山太蔵さんなんです。
で、そんなことありました。
それがファーストインパクトで怖いと思って。
怖いですか。
だって言うてもないのに、はい、だって初めての場所でペンどこですかもちょっと言いづらい中、
はい、
ちょっとした仕草で見抜いてくれ、この人はなんて繊細な人なんやろ
う。いや、職業病って思うんですけどね、
は
い、
職業病っていうのは、はい、ディレクターと先ほど申し上げましたが、
はいはい、まあ、ディレクターにもいろいろありまして、はい、フロアディレクターっていうスタジオの中で、はい、出演者、
はい、
の、お世話なり、はい、
ね、
準備だとか、はい、いろいろ段取りごとやるんですけども、うんうん、その中でやっぱり出演者ずっと見てるんですよね。は
い、で、そんなに見て、はい、くれているの、私たち
以外に見るもんないぐらいの、はい、なので、
そう、私たちからしたらプロデューサー、ディレクターとか、はい、アシスタントさんとか名前があります。テレビでもそうですね、はい、地上波でも、はい、区別が私いまだに曖昧で、
はい
はい、
まず、まあ、上からいくと、はい、プロデューサーは
ね、オチューンで言うたら三好さんですね、
はいはい、まあ、番組自体の全責任を持つ、
はい、
まあ、船で言うと船長ですよね、
はいはいはい、指示を最終的に出す人、
はいはい、判断する人です、はい、まあ、お金の管理から、はいはい、キャスティングから
全て、
はい、全て統括する、
はい、
でディレクターっていうのは、まあ、はい、その下の、はい、まあ、船を動かす、
うん、
舵を持ってたりだとか、エンジンを回したりだとか、はい、っていうのが、ディレクターだと思ってください、はい、でカメラマンは名の通りカメラ振って、まあ、
技術者ですね、
はい、技術者です、はい、で僕は、はい、カメラ寄りのディレクター、
はい、
で、なおかつスタジオで収録するときは、はい、フロアディレクターって言いまして、うん、そのカメラも触るんですけども、
はい、
本当はあのカメラ触る独立してるんですけども、は
い、あそうですね、はい、あのまあすごいスタジオの地上波とかやったら、はいはい、フジテレビジョンとかやったら決してディレクターがカメラの前に行ったりはしないから、あ
そうそうそうです、
あのオチューンはあのあくまでネットテレビですから、はい、あの兼用したり、
あそうです、ね、でカンペペラペラめくったりだとか、
はい、やってくれはります、
はいはい、で次の段取り行きましょうっていう時間のキープしたりだとかっていうのがお仕事なんですけども、
そんな中で見てくれてたから、 あの初めて来た女はペンがないと、
いやいやいやあの桜子さん
泣いていると、
桜子さんはもう本当に僕らも昔からテレビの中の人やったので、
あの
医師の桜子が今日来るぞっていうのでそれは浮き足立ってたところもあるんですけど、
それはもうほんま言うてくれはるんですよ、はい、下山さんはそんな風に、はい、あの出演者をね本当に気持ちよくこう送り出してくれるディレクターさんなんですよね。
そう
です、はい、でもあの私下山さんの経歴を見させていただいた、はい、こう地上波でもいろいろその中山豪太さんがずっとやってらっしゃった NHK のアホやねん、はい、好きやねんでもなんかやってはった、は
い、でその時もフロアディレクターやってました、はい、
はい、豪太さんに落ちるんで再なんか
再会した
時、はい、なんか割とケンケンに言われた
なあのお正月ですね、
お正月、
はい、はい、
あの時の失敗談をみたいに、
あ、ね、そうですね、まあ、あの失敗たくさんありすぎて、はい、もちろんあの反省はして次に生かすようにはするんですけども、はい、何をした失敗したかっていう具体的なところは、はい、どんどんあのクリアしていくっていうかそういう能力があるみたいで、はい、
そうですね、そんな風にあの私たちは見てくれてはる、
あで、そうです、はい、
でもカメラマンが本職ですか、
いえ違います、はい、ね
映像をクリエイティブするのが本職ですか、違う、
本職は、まあ、最終的に、うん、視聴者の皆さんに見ていただける映像を作るっていうのが仕事なので、
うん、
その中で自分ができることをやってるに過ぎないんですけども、今から、20年くらい前になるんですけども、はい、
そう、あの下山さんがまあ大体大雑把で言うて今50ぐらいやとしたら、
はい、
で20年前と30ぐらいですね、
はい、過ぎぐらいに、はい、まちょっと話ややこしいんですけど、
いやお願いします、はいはい、いや昔のことから聞きたいんで、
あ、
はい、
ね、
いやあの今20年前言いかけたことで、はい、
20年ぐらい前にちょうど、はい、デジタルビデオカメラのちっちゃいのが出て、はい、
出ましたね、
たんですよ、
高いやつや、
はい、
はい、
まあ当時も高いのは高かったんですけども、はい、テレビの取材といえば、型に担いで
そうでした、
撮るカメラが、は
い、あの100万ぐらいするやつ、
そうです、
あのもうでかいワゴンに乗って、はい、みんなが行かなあかん、
はい、はい、やったのが、うん、まあもちろんあの、
はい、
画質とか品質の差はあるんですけども、はい、テレビで映る映像に関して、
はい、
条件さえ揃えば、はい、十分綺麗な小さなカメラが出ましたんですね、
はい、
でそのカメラをディレクターが回し出したんですよ、
はい、うん、ありましたね、はい、その節目、
はい
はい、
でそのディレクター回し出した時に、
はい、
僕がテレビでそれを触り出したので、
おほうほうほう、
で、あのちっちゃいカメラぐらいでしたらあの、
うん、
操作できるようになって今に至ってるんですよね。
じゃそれがもともとそのテレビ業界にいはった人なんですね、
はい、
地上波の
も
そうですね、もっともっと前から行きましょうか、じゃあ、
はい、
小学校の時、
あ、はい、小学校の時は、はい、西淀川区の工業地帯で育ったんですけども、はいはい、
もう元気いっぱいの少年で、
あ、むちゃくちゃ楽しくて、
はい、お姉ちゃんお兄ちゃんの子いるんですか、
お兄ちゃんと妹がいました、
はい、あ、は、間の子はですね、
はい、はい、
でその頃からなんかこう 映像とか映画が好きとかは特になく、
いやもうその時代の子はみんなそうやと思いますけど、はい、テレビしか見てなかったんですよね。あ、
テレビっ子なんですね、全員が、
はいはい、なので毎日テレビに釘付けですし、うん、あ、竹内先生もご存知だと思うんですけど、
はい、
アントニオ猪木と、
はい、
モハメド・アリーの、
はい、あ、プロレスの
試合は一種格闘技戦が、はいはい、あったんですよ。あれ、はい、秋口やったんじゃないかな。
そうですね、
はい、で、その日は夕方やったと思うんですけど、うん、
はい、
もうずっと見てたんです。張り付いてたんですよ。もう世紀の一戦なんで、
うん、
でも試合が始まると、はい、子供からしたらつまらん仕事、試合やったんでもう猪木は寝てばっかりやし、アリはぴょんぴょん跳ねてるだけやし、
本当に今でも語り継がれる、もうリングの中で猪木が、はい、ただ寝てるだけの試合ね。
まあ、今にして思えば、
いろいろあるんですよね。
ものすごく真剣勝負がそこで繰り広げられてたのは分かるんですけども、はい、小学校1年生行くか行かんかぐらいの時のその試合は本当につまらなくて、
だって子供ではそうでしょ。
飽きたんですよね、
はい、
飽きて表に出て、
はい、
その頃ちょうどコマ付きの自転車をコマなしの練習をしだしてた頃で、
はいはい、
で道全然空いてたんですよ、うん、みんなテレビ見てるから。
あ、そんな、そうか、そんな時代なんですね。
車も走
ってな
くて、はい、
はい、
でその日初めて駒なしの自転車一人で乗れるようになりだしたんですよね。
あ、もう退屈が高じて、
はい、
もう空いてる道路で
そう走り回りだして、はい、でそのまま隣町、そのまた隣町まで行って、
はい
まあ、昔から遠くまで行って迷子になる子ではあったんですけど、はい、帰れんくなるんですね
先のこと考えない子
なんですね。考えないです、はいはい、
嬉しなって、
はい、この角曲がったらどこ、はい、何があるんやろうって、はい、向こうの公園何があるんやろうって、はい、どんどん行って、はい、夕方暗くなって悲しくなって帰れなくて、はい、わんわん泣いてたら、はい、家の前で、はい、植木鉢に水やってるおばちゃんとかが、はい、もうどうしたんや言って、
あ、
で
いい話や、はい、
で電話番号だけ、うん、言いながら言ったら、うん、電話かけてくれてお父ちゃんが迎えに来るっていうようなことがしょっちゅうあるような子供でした。
しょっちゅうあるような子やった、
はいはい、
でもいい話ですね。
そうですね、
夕日が見えるような
時代的な感じもしますね、
はい、うん、あ、ボンって呼ばれる、
あ、
なんかボン下山って呼ばれてるじゃないですか。
それはラミちゃんの番組の時に、
ラミズムっていうね、はい、チュルンカンパニーの
地獄谷っていう飲み屋街があるんですけど、はい、そこの
重曹、
はい、
重曹でしたっけ、
福島、
あ、はい、
野田阪神のちょっと南側なんです、はい、そこのママさんに、
はい、
ボンも飲みって言われたのがボン
そういう理由やったら知らんかった、はい、まあその時はほんまにそのモハメド・アリの試合がやってた時はほんまにボンやったから、ちっちゃい子やったから、
そうそうそうで、はい、でまあ色白くて、
はい、
サラサラ髪の、
あ、美少年やったんですね。
美少年で、
はい、
結構成績も良くて、
ああほうほうほう、もう何やったら優等生で、見た目もよく優等生で、はい、活発やから、まあその時代の女の子、同級生の子にもモテ、
そうですね、
リア充ですね、
はい、で近所 の、うん、おばちゃんらにものすごくモテたんですよ、は
い、あ、 そういう子いますね、
はい、ちっちゃい時は近所でオンモオンモって呼ばれてたんですよ、
はいはい、あ、オンモばっかり行ってるから、
そうそうです、は
い、でお外によ
そのうちでご飯食べさせてもらってたりするようなことがよくあるような子で、
はい、めっちゃ外交的ですね。
そうなんですよ。
いや私もちっちゃい頃からダメでしたわ、そんな知らん人怖い。
その頃の記憶はあんまりないですよ。本当に幼稚園ぐらいの頃っていうのは
記憶ないんや。
記憶ないんです。
飛ぶんや記憶
ないんです、はい。
え、別に辛い記憶に何か
蓋
してるわけじゃなく
いや多分、
まあ、楽しいけど楽しいことありすぎて忘れてる。
ありすぎて忘れてないと思うんです、はい、まあ、西淀川区には小学校2年、はい、3年生になるとタイミングで宝塚に引っ越しちゃうんですけども、
はい、
その引っ越す時も友達ものすごくたくさん来たんで、もう楽しくてしょうがなかった毎日だったと思うんですよね。
その子らとは今でもあったりするん
ですか？いや、全然会ってないです。
めっちゃ、私はとは正反対な、なんか幼少時ですね。
はい。まあ、そこまでは。
はい。はい、あ、そこまでは。
そこまでは。はい。
一番き、もう光り輝いてた、はい。
もうピークやったですね。
あの今忘れてるって言い張ったんで思い出したんですけど、
はい、
あの下山さんヒストリーで割と有名なのが、はい、トラックの運転手を
してました。
そのいろいろそっからバーって大きくなって、
はい、
トラックの運転手を、
はい、
あのそのいわゆるテレビとかそのカメラの業界に行かはる前ですよね。
間です。
間
一回、はい、ケツを割って、はい、一回引きこもりになったことあったんですよ。はい、1週間ほどなんですけど
短っ。引きこもりはね半年とか一応あるんですよ。なんかあの厚生省かなんかがここまでの資格がないと引きこもりとは言わぬみたいな。
でもその時はもう本当に人に会いたくなくて、うん、一歩も外に出るのが怖くて、もうこのまま消えてなくなればいいのにっていうぐらい。
私それ今日も思った
大丈夫ですか、
ね、大丈夫なんとかここに来たら。
ありがとうございます
あでもその凝縮した、
はい、
その明るい幼少期を送った下山太蔵氏が、
はい、
その凝縮した1週間ではあるものの、
はい、
引きこもり期を送るようなことがあったんですね、はいはい、ちょっと話ずれますけどちょっと聞いてよろしい。
多分
言うたらあかん
ねん。いやそんなことないです、はい、僕、まあ、生理ついてないんですけど、
はい、
多分それが26、7ぐらいやったんですけど、
はい、
多分あのあ、ま、周り、
はい、
仕事面でも、
はい、
あうまくて悪いな多分、
うん、うまいこと言う必要なんかございません
ありがとうございます、はい、あの多分先が見えんくなったんやと思うんですよね、はい、あのアシスタントをやって何までできる、うん、で次番組が何かできたら、うん、そこに入れるでディレクターデビューできて、
うんうん、
その後どういう人生になるとかっていうのがちょっと先見え出した時に自分であんまり先ないなって見えたんやと思うんですよ。その、うん、物を書いたりもできへんし、うん、社交的でもないし、
あ、まあ、子供の頃は社交的やったけど、
その26、7の時はもうほんまに
違う社交になりますからね、はい、大人の
なんか劣等感しかなかったんですよね。
毎日そう自分以外がみんな偉く見えます、はいはい、みんなちゃんと期日までに確定申告して
でもちゃんと区役所行けてよかったですよ、ね、
よかった、ありがとうございます税務署も、はいはい、で それがあってでもよう1週間で出れましたね。
もうお腹空いてたまらんかったぞ
その時一人やったんですか。
その時は一人暮らしでした。
でもうご飯もなくなるまで
じっとしてもう家の中に小麦粉もない水 、うん、あのお茶もない状態になって、
はいはい、
もう本当に お腹が空いたら悲しくなるじゃないですか。
なる寒い日もじもう死に
たい。そうなんですよ、はい、でご飯食べたい思ったんですよ、
はいはい、うん、でそう、それいいことですから、
はい、で、まあ、お金もそんなになかったんですけど、うんうん、とりあえずあの何か買いに行こうというので、うん、つっかけ履いて、うん、近くのスーパーに夜中行って、うん、もう閉店ギリギリに行って、うん、で惣菜とか買えるだけ買って帰ってきて、
うん、
で自炊してたんで、
うんうん、
あのご飯炊いて味噌汁作って、
はい、
もうたらふく食べたんですよ、
はい。
ほんなら急に元気出して、
うんうん、
でようよう考えたら、はい、これこのままやったら家賃も払われへんし、はい、なんかバイトせなあかんなって、はい、これもう戻られへんし、はい、何かできることないかなって考えた時に、まあ、自分運転免許ぐらいしか資格ないし、
うん、
潰しの機械ような仕事してたんで、まあ、自分の父親が、
はい、
あの運送業やってたんで小さい時から横乗ったりしてたんで、うん、まあ、大体トラック の, あの仕事の内容とか分かってたんで、うん、あこれはできるんちゃうかなっていうのですぐ電話して、
おすぐに、
はい、だ次の日から、
あそうきっとその頃から人手が足りないんでしょうし、
そうそうそうです。
これは切ないながらも1週間でだからご飯食べなあかんってことですよ。
そうなんです、ご飯食べたら元気出ますね。
私もそうですよ、
はい、
あの何かあった時に食べれなくなるの、あのジャリンコちゃんのおばあさんも言うてましたもん、
はいはい、
あのね、とにかく食べなはれ、
はい、
寒いしもひもじいもう死にたいで人間はあかんようになると、うん、 屋台で言うてて、うん、屋台のおっちゃんが助かるっていう話、うん、ね、あのそれを1週間で1週間っていうのがかなり短いですけど、はい、すぐに電話できたっていうのはすごいですね。強靭に感じますけどね。
そうなんですかね。
私10年かかりましたからね。まあ、それはまあケースは違いますけど、はい、でトラックの運転手になられたと、
はい
はい、で私がそのトラックの運転手の話を聞いた時、あれですよ、なんか忘れたって言ってはったから、それで思い出したんですけど、
はい、
トラックってすごい長距離走るじゃないですか、
はいはいはい、
でなんかすごい遠いとこから遠いとこまで走るときに、
はい、
記憶が一切ないまま走ってたことがある。
ありますあります。
どっからどこまでですか。
僕が乗ってたのは、はい、4トン車で、
はい、大きい、
大きい運送会社じゃなかったので、はいはい、小さい本当に15台もないような小さい運送会社やったんで、はい、洋車、あの傭兵の洋の、
はい、
洋車、
はい、
で大きい運送会社に行っては荷物をもらって、はい、でそれを積んで運んでいくような仕事やったんですけど、
はい、
僕がよく行ってたのは、奈良県の天理で、
はい、
あれ何やったかな、プラスチックの製品を山ほど積んで、はいはい、それを、その日の晩に広島まで行って、はい、で広島のホームセンター何箇所で降ろした後、
奈良広島、
はい、で、うん、三好市で、
うん、
あれ魚の、うん、はい、養殖の魚の餌があるんですね、
はい、
箱に入った、
はい、
多分あの魚の、うん、乾燥したものだとかっていうようなものだ、はい、それをまた山積みして、広島の三好から今度は鹿児島の垂水っていうところまで、
そんな点々と一晩行って、はい、
行って、うん、で次それを下ろしたら次また熊本で別の荷物積んで、
うん、
福岡で下ろして、で福岡でまた積んだものを次福井持って行ってっていうので、
ハードですね。
家には帰らないんですよ、はい、もうずっと
何日も
2週間ぐらい帰らないんですよ。
そん
なので、はい、運転席に、
はい、だからみんなこうトラック、まあ今はあんま全然見ませんけど、はい、ピカピカにそらしますよね。昔のトラックの運転手さん
って、そうですね、あそこ
だって家やもん、
空間しか自分の生活する場所がないので、
はい、そんなハードなんや。
そうですね、はい、その時が一番、あ、それもその時も楽しかったですけどね。
楽しかったんですね。
めちゃくちゃ楽しかったですね、
はい、よかった。
はい、はい、何やろ、一人で、はい、遠いとこ行けるのが昔から好きやったんやと思うんですよ。
自転車で遠い隣町にどんどん行って泣いてまう子供やったから、それは全然苦じゃなかった。
全然苦じゃなかったです。運転席での車窓って常にこう流れていくじゃないですか、
はい、
で、横断歩道とかで待ってる小学生の軍団とかが一瞬見えるんですけど、
はいはい、
その一瞬になんかその子らの関係性が一瞬見えたりとか、
は
い、おばあちゃんが犬と一緒に散歩してるのが一瞬流れるんですけど、
はい、
その一瞬で犬がちょっとおばあちゃんのこう見ながら、
うんうんうん、
おばあちゃんの歩みに合わせてるのが一瞬見えたりとかっていうのが見えるのが大好きやったんですよ。
クリエイティブ。これないですよ。この視点はないですよ、はい、みんな見逃してるものですよ。これは、
そうですかね、
これは心が豊かな、まあ、ボンですよ。
いや、はい、その一瞬一瞬がすごく、あ、今いいもん見れたな、いいもん見れたなっていうのが毎日毎日あるのが楽しくて楽しくて、
うん、いいですね。
でも、よく
それ何年ぐらい続いたの。
それはね、4、5年やってました、
うん、4、5年楽しく、
毎日楽しく。でも、やっぱり警察にスピード違反で捕まったりとか、
そればっかりね、
いろいろあるんで、
それは走ってた、そういうこともあります。
でも大阪から鹿児島行ってまた戻ってくる間に、うん、切符3枚もらって免許なくなったこともありましたけど、
そんな一晩で
行ってこいなんで2日間で、
はい、なくなっちゃったらその時どうするんですか。
まあ、 あの免許停止なんですよね、
はい、
でその場で車を置いて帰れないんで、
はい、
出頭せないといけないんで、
はい、
車は戻せるんですよ。
あ、まあ、停止やけど戻すとこまではええよ。
はいはい。その時が一番あのムキムキになってましたね。毎日
筋肉もあって、で楽しい少年を、
はい、
楽しい少年を過ごされたんですね。
楽しい、
はい、そしたら、まあ、いろいろそのね、あの切符を切られるようなこと、それは職業ずっと走ってたらそういうこともありますが、
はい、
楽しい、もう、ま、おおむね楽しい中、なぜ辞めちゃったんです。
いや、そうなんですよ。それがね、
はい、
まあ、僕の昔からの知り合いがテレビディレクター、はいはい、やっているんですけど、はいはい、その子が呼んでくれたんですよ、
う
ん、ある日急に電話かかってきて、
はい、久しぶりや、
こういうのがあってちょっと手伝ってもらえへんかと、
うん、
でそれはもう単発やって、はい、ある劇団の公演やったんですけど、はい、東京で、はい、2、3日やったら休めるなっていうので、
うん、
それは戻る気なんかさらさらなくて、
はい、
で一応会社にも言うて、
うんうん、
じゃあこの日はもう荷物つまんっていうので、うんうん、新幹線乗って東京行って、
うん、
でちょっと手伝ったりしてたんですけど、うん、それが楽しいんですよ。劇団の
久しぶりの
生き生きしてる人たちしかいないんですよ、
はい、いやだってもう舞台が命の人らですからね。
そうそうで、その舞台をお客さんがすごい期待して、うん、はい、たくさん見に来られてるでしょ。
そうです、お金払ってる分全部見たると思ってますからね。
はい、
はい、
でそれ3日間ぐらいやって、うん、でま あ,、
うん、
あと片付けとかまだ撮影とかあったんですけど、はい、帰りますいうので、
うん、
新幹線に乗って、
はい、
帰ろうとしたんですけど、はい、帰る時ものすごく寂しいでね
この場所からこの現場にずっといたい。
はい、
はい、
で人ともいっぱい喋れたし、うん、トラック乗ってる時って本当に伝票を渡して反抗してもらうおばちゃんに、
うん、
毎度言って、うん、お気に言ってこの毎度とお気にしか喋ってないんですよ。
そうですね、そういえば
それ以外は人と喋ることまずないんですよね、
うん、であと想像するだけですからね。
そうです、そうです、
流れゆく景色を、はい、で、あ、人と関わる楽しさを。
そうですね、
そっちにちょっと行きたい、
あそこ楽しいなと思って、
うん、
って思ってたら、
はい、
それからすぐではないんですけど、はい、また別の会社に移ったりして、はい、トラックが乗ってたんですけど、
うん、
またちょっと落ち込んで
1
週間ほど家の中に引きこもりとは言わないですね。閉じこもってたんですね
閉じこもりですね、はい、1週間やから、
はい、
そう、引きこもり、ほんまさっきも言いましたけど資格があるんですって、
はい
はい、何年なんかくせなあかんっていう、
はいはい、で閉じこもりが
乗って
時期があって
で、
うん、でそしたらその劇団の公演の撮影、
うん、はい、
誘ってくれた方が、
はい、
今度番組があって、
はい、
入ってくれへん、一緒にやってくれへんかみたいなこと言われて、
うん、
ま、実力的にはもうその子はもうバリバリのテレビディレクターで、うん、はい、僕はそんな実績もないし、
うん、
アシスタントでケツ割ったぐらいなので、
まあ、そのトラックの間の歴が違いますからね、はい、
ですし、そのトラック乗るきっかけにもなったぐらいの、
はい、
その人の方がぐんぐん行ってて、はい、自分は取り残されてる劣等感の、は
い、の象徴みたいな人
みたいな感じだったんですよ、
はい、
でも、まあ、一回そういう雨舐めさせられて、はい、あんな楽しいことをまたやりたいなと思って、
は
い、できるか分からへんけど、そしたらトラックやめるわっていうので戻ってきました。
わあ、下山さんの話聞いてよかったです。なんかだってね、
はい、
そんずれだけの劣等感があったら、
はい、
閉じこも1週間といえども閉じこもるようなことがあったら、はい、その現場怖なるじゃないですか、
はい、
でその人が偉くなってるとこ行ったら、なんていうかもうなんか比べられたくないみたいな、こう寂しい人間の、それやったらもう違うところで見て見ぬふりして生きるということもできるじゃないですか。
だってテレビ大好きやから毎日見るもん
やっぱりあれです、私も10年やって戻りましたけど、
はい、
やっぱ好きなものは好きなんですよね。
そうですよね、
はい、そう その通りです。念のため告知ございますか？
告知何もないです。はい、ないです。
じゃあ、やってらっしゃる、おちゅーんのチャンネル登録。
はい、はい。毎週土曜日10時、はい、夜10時から、はい、ニコニコ生放送と YouTube ライブで配信してます。はい、おちゅーんライブ、
はい、
一度チェックしてみてください。
お願いします。私もちょいちょい出させてもらってます。ほんで、たまに一回呼ばれたのに、やっぱりいらないですって言われることもあるけど、全然気にしない。
ごめんなさい。ごめんなさい。
いや、いいんです。傷つくだけやから。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半もぜひよろしくお願いいたします。はい、本日お越しいただきましたのは、おちゅーんライブディレクター、下山泰蔵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石野桜子の元金ベイベー。リブート。